おはようございます。聞こえてます？入ってきてます？はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
日曜のコーヒーラジオ第16回ということで、1月17日日曜日朝9時お送りさせていただきます。
早速入ってくださってありがとうございます。
ありがとうございます。簡単に僕たちコーヒーラジオの紹介させていただくと、いつもは、水曜日にですね、毎週ポッドキャストやスポティファイの方で配信しておりまして、いろんな、ゲスト、コーヒーに関わるゲストの方をお招きして、生産者の方であったりロースターの方であったり、その方々といろいろなトピックについて語っていくと、こういうことをやってます。でもそちらはもちろんどちらもなんですけれども、真面目にやっていて、でこちらのスタンド FM の方ではライブ配信という形でご参加いただいているリスナーの方々といろいろ話しながらライブ配信できたらなというところで、そこの交流を主な目的としてやっております。なのでぜひ皆さん、何か話していることで気になったこととかご質問などあれば、どんどんコメントの方をいただければと思います。
お願いします。これ
お願いします。
なんか質問とかあればって、こっちから質問するのもありなんじゃないですかね。これどう思いますかみたいな。
でそれで仕方された時どうすんの？
まあ随時打ってくださいみたいな。でそのまま流れていって、途中で意見コメントもらって、
まあ、確かに辰巳くんはなかなかクロードになってきているからな。インスタライブの方でかなりライブを重ねているんで、
ライバーになってきたんで、
まあ、ちょっとそこら辺はじゃあ主体的に辰巳くんお願いします。
ちょっと頑張ります。はい、
ではでは1月第2週みたいな
、そうですね、まあ半、うん、17日
どうでしたか
1週間、
辰巳くん、
いや今週、まあ、緊急事態宣言が、まあ、発令されて、
そうだね、
で、まあ、僕は普通に仕事はあるんで、普通にオフィスの方には行くんですけど、やっぱりこう普通にカフェとか行けへんくなるから、なんか無意識にちょっとなんか遠くの東京の方のコーヒーとか、まあ、関西とか、 なんかネットで普通に買ってしまうようなこう感じになって、ポストコーヒーやりました。
おお、
サービス。
アンケートして何がおすすめされた？
ミスターサードウェーブ。あなたは浅入りが大好きですみたいな。
あからさまや。
そう、でもなんかちょっと、まあ、そういうその浅入りが選ばれるように寄せていったっていうのはあるんですけど、あの、まあ、説明するとポストコーヒーさんっていう、そのコーヒーのサブスクリプションをサービスを提供している、まあ、会社さんがあって、でそこのサブスクリプションを応募、申し込む前に、まあ、アンケート、コーヒーアンケートたるものをして、まあ、こうなんか簡単にこういつコーヒーを飲みますかとか、合わせるなら何がいいですかとか、なんかどういうシーンでコーヒーを飲んでるとこが多いですかとか、まあそういうのを答えていくと、なんか僕の好みのコーヒーがの傾向が最後に診断されるみたいなサービスがあって、でそこからサブスクリプション登録すると自分の好きなのが毎月届くというものなんですけど、なんかね、僕昔半年ぐらい前にそのアンケートやった時はなんかもうちょっと細かいディティールやった気がするんですよ。ただなんか今回やった時は結構こう簡易的な質問になってて、で最初なんか1回目やったらなんかあなたは超深入り大好きみたいななんか来て、いやこれなんかちょっと違うなと思って、いややり直して、あえてだから朝入りがとかがね来るようにちょっと寄せていった感もあるんですけど、まあ明後日ぐらい届くみたいなんで楽しみですね。
それちゃんとワークしてんの、そのアンケート？
いやまあそれは分かんないですね。だから僕コントロールできたんで、だから トーストに合わせるならなんかいろいろあるんですよ。蜂蜜とかなんかジャムとかチョコレートとか、僕ピーナッツバターっていうのがあって、いつもピーナッツバターを塗ることが多かったんで、だからそれを押すと絶対いい深入りが出てくるんで、
もう味が濃いからかそうピーナッツバター、
だからピーナッツバター普段食べるんですけど、まあ、そこはもうジャムと蜂蜜だけにして。ミスターサードウェイ
意味ないじゃん
まあまあまあ
まあね、でもポストコーヒーさんの取り組みというか、いやそれ届いたら驚くよ。もうなんかあ洗練されてるわ、
うん、
そのパッケージデザインとかね。
ああ、なんか豆のラインナップも見てたら、あの以前ゲストでお呼びしたグッドコーヒーファームスのあのコーヒーも深入りの中のラインナップにあって、でそれ以外もね結構そのあの俳優の坂口健二さんがやってるロースターの豆がラインナップにあったりとか、こう結構ね、うん、豊富なんですよね。バラエティ豊富 でシングルオリジンもいろいろ浅入りか深入りまであって、あなんかホームページ見ててなんかすごいワクワクするというか、こっから何が届くんやろみたいな、
うん、
なんかいいなと思いました。うん、
だから意外とあるようでなかったんだよね、そのスペシャリティコーヒーセレクトみたいな。
うん、そうですね。もちろんそのポストコーヒーさん自体が焙煎もしてますし、豆もセレクトしてるけど、そうやってゲストのなんていうんですか、うん、ロースターもあったりとか、あなかったですよねそういうスタイルって。
そうだね。で前さあの海外のやつで紹介したやつで、そのインスタントコーヒーでこうスペシャリティコーヒーショップのものがいろいろ扱える、はい、扱えるというか、
まあ
いろいろそのここのスペシャリティコーヒーショップのインスタントコーヒーみたいなのでどんどん出してで、なんかスーパーで売るように今年になるのかな、まあ、ちょっとコロナの影響もあるだろうけど、そういう風にもなってきているから、でも手に取りやすくなるからいいよね。
そうですね。
しかもやっぱりさ、ね、コーヒーショップのところも、まあ、ちょっと真面目な話だと緊急事態宣言でさ対象じゃないわけじゃん、その給付金とかの今回だから。でも普通に外出は自粛しているわけだから、後で話すウィーケンドブリューのところにもなんかスイッチコーヒーの大西さんのポストとかが紹介されていたけれど、あそこにも書いてある通り、まあ、できる限りね外出自粛だけど近場にコーヒーショップがある人はちょっとコーヒー一杯テイクアウトするっていうだけでも行ってほしいというか、まあそれがすごい大きな支えになるしっていうので、だから結構不安なのがコーヒーショップもこのね給付金がない緊急事態宣言でかなり打撃を受けて潰れるところも多くなっちゃうんじゃないかなと。
うん、そうですね。なんかまあその難しいのは、まあ、消費者の方も自粛しないといけないところをこう無理くり例えば渋谷とか新宿にあるコーヒーショップに出向いていって一杯飲むっていうのは多分厳しいかなと、まあ、ただその近所のコーヒーショップとかで、まあ、人が少ない時間帯とかに、で本当にそこのコーヒーが好きでこうなんていうんですか飲みたいって思ってた、多分やっぱり自粛で家にいると息抜きがてらで外に行く用事もなければないってなると、まあ、リラックスを求めてちょっとテイクアウトコーヒー行くっていうのは大事かなと思います。なんか無理してそこをこういや俺は助けるために行くんだみたいなのは、なんか僕は逆にそれはなんか社会的にもなんかコーヒー屋にとってもそのどうなのかなと思うので、うん、まあ、なんか好きなコーヒー屋さんが近くにあってこうタイミングを見計らっていくみたいなのはなんかしたいなと思いつつ、僕は家の近所にないんで行けないですよ。
まあそういう時はねできることでオンラインな、
うん、
でも買いすぎはちょっとね買いすぎで捨てる羽目になっちゃって、
まあまあでも基本飲むんで
バランスしながら
大丈夫なんですけどね、うん、というポストコーヒー、なんかフェイスブックでその僕が注文した後に見たんですけど、 限定1000人になんかこう初月無料クーポン配布中みたいな書いてあって、今
ミスった、
そう注文した次の日にその広告が流れてきたんで、
じゃあぜひ皆さんまだホストコーヒートライしたことない方は初月無料ということなので、
そうですね、
やってみてください。
来週ぐらいに僕もレビューというか感想を共有します。
いい、
じゃあケイスケさん。
僕はね、いや一つこれは良かったニュースと良かったニュースとかすごい嬉しいニュースがあったんですけど、前に、水曜に配信している本編の方で第2回すごい前なんですけど、コーヒーの価格のハテナっていうもので、あのコーヒーの一杯の価格っていうのが、どういうふうに分解できるのかというか、どういうふうに決められているのかとか、でそこにある問題みたいなものについて話したことがあったんですけど、そこで紹介した取り組みでスペシャリティコーヒートランザクションガイドっていうものがあってですね、何かっていうと、もうその名前の通りなんですが、スペシャリティコーヒーの取引のガイドになるもので、書かれていることは何かというと、いろんな取引しているインポーターの輸入業者の人であったりだとか輸出業者の人で、ダイレクトトレードをやっているところであればロースターの人が、その自分たちの取引価格っていうのをそのスペシャリティコーヒートランザクションガイドを作っている機関に提出して、でそれを提出した人たちが提出したされた人がそれをまとめて、平均値、中央値は、価格の中央値はこのくらいですよとか、このくらいのレンジで取引されてますよっていうのをその示すことによって、農家の方からしたら、あ、自分たちのスコアってこんなもので、自分たちの地域がここだから、あ、だいたいこのくらいの価格で取引されてるんだっていうのが目に見えてわかるんですよね。でそれがわかることによって、いやいや、ここではこんぐらいで取引されてんだからもうちょっと価格上げてよとか、そういう交渉を生産者側からすることができるっていうのがあって、まあ、ちょっとなんかいろいろな複雑にいろいろ書かれていることあるんで、これついてきたら別の機会にこれをメインで紹介したいなと思ってるんですけど、何が嬉しいニュースだったかっていうと、このスペシャリティコーヒートランザクションガイド、今現在どのくらいだったっけな、最新のがわからないけど、81のその情報の提供者がいたんですね。でその中で去年まではアジアの提供者がいなかった、情報提供者がいなかったんですよ。それが今回2020年でなんと日本から情報提供者が出たということで、誰かと思ったら長崎のカリオンズコーヒーさんだったということで、めちゃくちゃ嬉しいんですよね。あのカリオンズコーヒーさんのことをご存知の方はいらっしゃると思うんですけど、長崎でもう2010年以上ダイレクトトレードをやられているところで、僕らもその代表の伊藤さんにはゲストに登場していただいているので、ぜひそちらも聞いてみていただきたいんですが、カリオモンズさんが、情報提供されて提供者の一人として名を連ねているということで、いやついにアジアから、しかも日本から来たなということで、すごい嬉しいニュースでしたね。
そうですね、なんかだついこの間まではまだアジアでいないんですよっていう話をしてて、でもうまだ1年も経たずにポッとこう SCTG に日本のロースターが乗って、いやしかもこう僕いいなと思うのは、なんかこうよくあるフェアトレードをこう歌ってる商品みたいなのと違って、カリオモンズコーヒーさんのコーヒーはちゃんと味とか品質もすごくいいコーヒーをちゃんとそのロースターとしての付加価値っていうのを載せた状態で かつダイレクトトレードしてるコーヒーをこう販売してて、でこう全面的にこうダイレクトトレードをしてますっていうのをこう押し出してるというよりは、まあ、カリオモンズコーヒーからこう信頼したこう農家から買ってるコーヒーを売ってますっていうスタイルというかな、そういう雰囲気が僕すごい好きで、なんか
そうだね、あの伊藤さんもよくおっしゃってるけど、スペシャリティコーヒーっていう言葉はあまり使いたくないっていう風に言っていて、結局スペシャリティコーヒーっていうのは、まあ、今世界で捉えられているのはこの消費側から美味しいコーヒーイコールスペシャリティコーヒーっていう風にされているけど、そのスペシャリティコーヒーを作ってる生産者は別にスペシャリティコーヒーだけを作っているわけではなくて、他の少しグレードが落ちるコーヒーも含めて作られているわけで、まあ、それも含めて生産者とのこうつながり、ダイレクトトレードっていう風にやられている、やろうとされているっていうのが、まあ、伊藤さんでもあるの
か、なんか、まあ、スペシャリティコーヒーっていう言葉が広がってこう至るところで使われ出したことによって、本当のこう価値みたいなところがちょっと分かりにくくなったりして、で多分ダイレクトトレードっていう言葉も近年広まっていって、使えば使うほど同じようなことになるのかなって僕はちょっと思ってて、フェアトレードみたいな感じで、まあ、いろんなところがダイレクトトレード、ダイレクトトレードっていうと、まあ、そのもの中身本質的にはすごい素晴らしいことなんだけど、ね、そこがマーケティングの一部として使われてしまうっていうのはあると思ってて、なんかだからこそ本当に何て言うんですか、思いとかだけを伝えてるとこってなんかいいなって思うんですよね。そういう言葉を使わずに、うん、
難しいよな。だからダイレクトトレードもね、なんかもう言われ始めちゃっているもんね、
う
ん、
そうなんです。
その結局それ生産者とダイレクトトレードしてるわけじゃないじゃん、
うん、そうですね。あとはやっぱ消費者からしても、なんていうんですか、こうちょっとお情けみたいになったら良くないなと思ってて、そのなんか美味しくないけどダイレクトトレードって言ってるから買おうかなみたいな、いやそうじゃなくて、やっぱり選択の中で美味しいし、かつ生産者は見えるっていうので、ちゃんと適正な価格っていうところはなんかを選んでほしいなって思いますし、自分もそういうところがなんか信頼できるロースターさんやなって思うんで、まあ今後どうなるのか、どういう風潮になっていくのかって
ね。はい、ということでスペシャリティコーヒートランザクションガイド、これ今は英語とかスペイン語とかでしか出てないんですけれども、ちょっと機会を見つけてコーヒーラジオでも具体的にどういうことが書かれているのかっていうのは説明できたらなと個人的には思っているので、またその配信を楽しみにしていてください。ではでは次のトピックということで、ウィークエンドブリューですね、こちらの記事をレビューしていきたいと思います。ウィークエンドブリュー何かというと、コーヒーの雑誌である有名な雑誌スタンドアートさんが基本的には四半期に1回、雑誌紙の本の方は出しているんですけれども、それと別に1週間に1回ニュースレターという形で日曜の朝8時に配信しているものです。まだ登録お済みでない方はそちらぜひしてみてください。
スタンド
でこのそうね、でこのトピックで何やりたいかっていうと、そこでいろんな記事がこうピックされてるんですけれども、その中から僕らが気になった記事を一つ二つ選んで勝手にいろいろ話していくというものです。ぜひ皆さんからも何か、あこの記事気になったとかあればコメントいただければ、で辰巳くんはじゃあコメント投げかけて
気になった記事があればぜひあのケイスケさんがお答えします、ね、
どっちから行く？いつも辰巳くんだから俺から行く？
ああそうですね。
じゃあ俺気になったのは、シープライスのことについて書かれた記事ですね。その他の気になるニュースっていうのの一つに書かれていたんですけれども、短いので読ませていただきますね。2021年もシープライスは上昇の見通し。シープライスというのはコーヒーの国際相場のことですね。で、嬉しい知らせに聞こえる一方、実際は気候変動によるブラジル、ベトナムの供給量減少が要因であることから、 コーヒー農家の早急な保護が必要とのことと書かれてます。ちょっとこれは説明が必要なかなと思ったので、自分なりに解釈したことも含めて話したいなと思ったんですけど、これ元はアメリカのオンラインマガジンのスプラッジ、有名なところがあるんですけれども、そこの記事からの紹介になってます。内容としては2020年の夏ぐらいには1ポンド、大体1ポンドって、まあ、2.2 キロぐらいなんですけれども、そのが1ポンド 2.2 キロじゃないね、1ポンド 0.456、 2.2 ポンドが1キロですね。なんでまあ大体 2.2 倍ぐらいしてもらいたいんですけれども、ちょっとそれは置いておいて、でその1ポンドあたり2020年夏前には1ドルを下回ってたんですよね。でそこから足元では、まあ、1.27 ドルになっていると。で記事ではこの高値で推移し、高値圏にあるのがどんどん、この2021年にはその水準で推移するんじゃないかっていうふうに言われてますと。でいまいちコーヒーの相場にあんまり知らないというか見ていない人はよくわからないと思うんですけど、日本ドル、アメリカのドルと日本円の為替のレートで考えるとなんかイメージしやすくて、今ってだいたい105円とかなんですけど1ドル。でそれがもう130円とかに行くイメージですね。なんでかなりレートの水準、相場の水準が変わってるっていうのはわかると思いますと。でこの理由が何かというと、ブラジルとベトナムっていうのは2大生産地なんですね、生産量ベースで。でここが供給不足になるんじゃないかっていう想定から、供給が少なくなるので、その分コーヒー豆の価格、価値が上がっているということですね。でなぜかというと天候が影響しているようで、これね、前にブラジルの専門家半田さんがおっしゃったようにやっぱ干ばつ、雨が降らない状況が進んでいるようで、でそれはコーヒーの生育に影響したりとか、でベトナムの方では逆で雨が降りすぎているので、まあ、そこもやっぱり異常気象っていうことでコーヒーの生育に影響しているということなんですよね。で面白いのが、これ2019年の年始めにも同じような記事をスプラッチで書いてるみたいなんですよ。で2019年くらいってまあ同じ 1.2 ドルくらいの水準だったんですけど、でまた同じ高値で推移するだろうって言ってたんだけど、蓋を開けてみたらそこからその2020年のさっき1ドル下回ったっていうくらい、2019年もかなり低水準で推移していたということで、結局どうなるか分かんないっていうことなんだよね、相場っていう時に。考えるのはやっぱり紛れもない事実っていうのはちゃんと見ないといけないなと思っていて、今相場がこの一喜一憂している感じ、あ上がったよかった、下がったうわやばいねみたいな感じなんだけど、まあ、紛れもない事実としては2つあると思ってて、で1つは農家の方の生産コストを賄う水準からすると全然足りていないっていうこと。今1ポンド1ドルとか 1.2 ドルとか話をしてますけど、一つ SCA っていうスペシャリティ、アメリカのスペシャリティコーヒー協会が出した2018年のリサーチによると 2.5 ドルで取引されないと農家の方が十分に利益を賄えないっていうふうにも言っているんだよね。まあ、これもそうだし、一般的に生産コストっていうと 1.5 ドルとかなんか言われてたりで、これも地域によっては全然違うと思うんですけど、まあ、中米とかではそのくらいって言われていたりする中で、やっぱり 1ドル 1.2 ドルとかの話をしていても、いやそんなことで一喜一憂してる場合じゃないよっていうのが、まあ、実態のところだと思いますと。なんで本質的なところを変えなくちゃいけないっていうのが一つと、もう一つが農家の方も 結局じゃあ今年すごい相場が上昇してよかったですと、で少し稼げましたって言っても、で何かそれだけで変わるかっていうとそうじゃなくて、もう言った通り2018年とか19年とかですごい相場が下がっていた時に大量の借金をしているんですよね。でもう借金をすると、まあ、僕もまだしたことがないんであれですけど、やっぱりなんですよね、その返すためにまた借りるみたいなのとかあったりとか、結構負の連鎖に陥ったりしちゃうケースとかもあったりして、結局その状況になっている農家さんがいる中で、一時相場上昇しても本当に借金の一部を返せるだけだから、継続性がないというか、でまた次の年落ちたら何も変わらなくなってしまうとかいうことになっていて、何の役にも立たないんだよね。だからじゃあ結局ね、なんでそんな低いの、なんで生産コストすら賄えてないのです、しかもなんでそんな借金を負っているのっていう根本的な問題から対処していかないとどうしようもなんないっていう、そういうことをちょっと感じて、まあ自分が今何もできないから無力も感じつつこの記事を読んでたんですけどね。
そうですね、なんか結局どうしても自然を相手にする部分じゃないですか、その農家さんって。でもロースターとか、まあそのインポーターとか、もちろん自然のね何かこう影響もあるんですけど、基本的に一番のリスクが多いのって農家さんで、そこはどうしても仕方ない部分ではあるかもしれないですけど、じゃあそれ以外の部分の何かリスクはこう減らせるというかなくせるようなことが求められるというかを求めているっていうのが現状なんですよね。でも確かに何もどうしようもできないですもんね。じゃあ農家一人一人に、ね、コンサルタントみたいなのをこうに入ってみたいなのも現実的じゃないですし、
まあ一番いいのはね、もう大手のスタバさん、ネスレさんが取引価格を一気に引き上げればそれでダンだけどね。
まあまあだそうすると、まあ、
それが、うん、それがまあ消費価格に響くから、
う
ん、
そうですよね、
それを受け入れられるか。
だからな、まあ、すげえざっくりなんですよね。生豆の買い取り価格を2倍にしたら、まあ、販売する価格も2倍にされるかのみたいな感覚で、じゃあ今までスタバで500円でコーヒーを買ってたのが、じゃあ1000円払うかってなるみたいなところですもんね。
まあね、じゃあ原料価格がどれだけの割合を占めてるんだっていう話だけどね。
そうですね、まあ難しいですよね。だからスタバからしても、いや自分たちで作ったこう消費者との関係があってこの価格でやってきたみたいなところは急にガクンと上げたりもできないじゃないですか、まあ、スタバじゃなくても。だから気づかないうちぐらいにちょっとずつ上げていってくれて、それが何年かこう5年ぐらいでポッポッポッポッっていくと毎年100、
でも微妙に上げてはいるんだろうね、
上げてます
ね、コーヒー価格って。うん、
でもなんか国際価格相場が下がってるのに販売価格を上げてたりするんで、なんかその辺なんかどうなんやろうなって思いますけどね。
ちょっといろいろここら辺はねもう少し調べないといけないと思うんだけど、なんか今こうやってシープライスが上がっている状況だと、なんかすごい面白いというか興味深いことが起きているようで、この前の生産側の人に聞いた話だと、やっぱ今ってそのコーヒーのチェリーの価格とそのコーヒーのパーチメント、そのチェリーの皮を剥いで加工したパーチメントの価格を比べた時に、その加工のコストも考慮するとチェリーの方が高値で取引されているんだって。
お、ってことは生成所が損してるってことですか？
生成所は損しているというか、そのチェリーで売った方が 得するっていうことだよね。だから、いや、生成所に、
そうっすね、
要は生成所にチェリーを、生産者の人がチェリーを売る方が、生産者の人が例えば自分のリスクを負って生成してパーチメントするにするっていうして売る、インポーターの人とかに売るより得だっていうこと。
でもそれ生成所が売るときに安く買われてるってことですよね。
あ、それもあるんだろうね。
とか生成所からしたらちょっと損じゃないですか。
確かにそれもそうなんだな。
まあでも個人の農家より生成所の方がその体力は多分
組織としてそうスケール、うん、ね、規模があるから、うん、大丈夫だとは思うんだけど、確かにその生成所が痛むっていうのもあるだろうね、うん、そう。いやでもなんかそのいやある意味なんかチェリーをあえて引き上げてるっていうのを聞いたけどね。
あ、そうな
の。なんかチェリーの価格を引き上げて、その地域によって違うんだって、そのチェリーの価格も。で、なんかあえてその例えばこの地域は今苦しんでるからチェリーの価格を上げるみたいなのもあるらしい。
ああ、だから農家を助けるというか、農家の人にとってもその方が持続的に作れるからってことですか。
うん。でもそうすると結局ね、そのスペシャリティコーヒーの概念で言うと、やっぱ精製なところがもう大切っていうことを考えると、その精製なことでノウハウがたまらないわけじゃん、
うん、
だからなんか長期的に考えるとどうなのかなっていうのは難しい。
ああ、そうですね。しかもなんかこう悪いこと考えようと思えばなんかできるというか、そのずっとこう市場では高く売られている地域とかのコーヒーをこのタイミングで安くなってなんか作れなくなると、まあ、今後ちょっと利益が出ないとちょっと良くないなと思って、とりあえず今年は助けるみたいな、
うん、
本来その地域ってめちゃくちゃいいコーヒーが取れてるけど、農家の人はそれを知らずに、まあ、ただ作って毎年安く売っててみたいな。で、生成所はそれを知ってるから、うん、いやちょっとまずいなとなってみたいな、もう考えれなくはないですよね。
いや絶対なんかそういうのもあるよな、うん、知らないところ絶対ある。
地域によって、まあその業者によってやと思うんですけど。
うんうん。
お、
なるほどね。
質問来てますね。
先ほどの SCTG の話もありますけど、どこにお金がかかってるんでしょうかね。一番お金がかかってる部分をテコ入れすると改善見込めないかなと思ったり、先物価格で取引されているようなコーヒーの場合ですが、
でもある意味こうコストにどこっていうのはなんか難しいかなって思って、最近僕はどうしてもそのインポーターでもそのシッピングの保険だったりとか、その石油価格とかもそうですし、ロースターやったらまあ設備投資とかなんか焙煎のそのスキルを向上させたりだとか、まあね、人件費とかもかかるし、で精製所だったらその何でしょう、精製の設備とか場所とか、まあいろいろ各業者が必要な分の利益とそのコストは乗せてると思うんですよね。だからどこかがなんかこう際立って高くしてるっていうのは一概には難しいと思うんですよ。まあ、ただもちろん業者によっては載せてるところもあると思いますし、ありますし、うん、どこ C っていうならどこになるんですかね。大企業になるんですかね。まあ
C っていうなら、
でも大企業もだ
ね。いやでもその大企業と大企業同士になる、いや基本的にはもう人がを減らすっていうことだと思うけどね、関わる人。
あ、
それか、いやそれはその関わる人を減らすって言ってもそのね、クオリティが下がるようなやり方ではダメだけれども、うん、
まあそうですね、
やっぱり数が多いとそれだけコミュニケーションコストがかかって、そこに例えば信頼感がなかったりすると、うん、 結局変にマージン上乗せしたりとかっていうのもどんどんどんどん増えてくるわけで、うん、あそこをね、いいクオリティのもの出してくるかわからないから、とりあえずちょっとこんだけのマージン乗せてリスクヘッジしとこうぜみたいな、
うん、まあ
とかそういうのって多分往々にしてある。別にこれはなんかどこが悪いというよりかはもう業界の構造的にそうなっちゃってるっていうのが普通にあると思うから、あのこれ全く別の話なんだけど、知り合いであのキャディっていうあの、まあ、有名なスタートアップのところがあって、でそこがなんか少し面白いなと思って、何をやっているかっていうと、その町工、いや全然コーヒーと関係ないんだけどさ、その町工場の人とあのその金物メーカー、その部品、うんうん、その作るものの金物メーカーとか、あとはその最終的にその町工場から、製品を納品する先のメーカーさんっていうところを、まあ、それなりにそこのサプライチェーンがあるわけだよね。でサプライチェーンに、いろんな人たちが関わっていると。で今までってそこで今話してきたような、例えばもう3週間後にこの値段で納品してくださいとかいうのがメーカーから降りてくるわけ、最終のカスタマーの。でそうするとどんどんどんどんそのサプライチェーンの中で3週間だったのが、いやいや3週間でやっても俺らがチェックする時間があるからこれ2週間にしようとか、いや2週間でもあれだから1週間にしようみたいなので、一番最終的に弱い立場のあの町工場の人たちにはなんか1週間で何円でこれ作ってくださいみたいなのを、本当は3週間で100円で作ればいいものを1週間で60円で作ってくださいみたいな、なんかそういうような無理難題を押し付けられてしまうみたいな、そういうところがあって、キャディっていうところはそこをなんかもう少しプラットフォームにして価格を見える化したりとかすることによって、そのサプライチェーンの中にあるコミュニケーションのコストを減らそうっていうことをやっているんだよね。だからやっぱそこで大切なのは、そのやっぱいろんな人が、はあの見える、見えない、今までサプライチェーンの中で見えてなかったものを見える化しているっていうことと、コミュニケーションコストが発生しないように一つのプラットフォームで取引できるようにしたということがあるみたいで、まあコーヒーはちょっとね国もまたぐし物流のところもね相当、まあ、複雑だから、
そうですよね、
なかなかね一概に一つのプラットフォームっていうのはできないと思うんだけど、
そうですよね、
でも根本的にはそこは理想だと。
いやー本当そうですよね。なんかよく言うのはなんかこう日本やったら商社が抜いてんだよみたいな、こう大手のねこう5大商社とかが抜いてんじゃんみたいな言われますけど、でも商社も実際そのちゃんとこう倉庫を作って投資して、で現地に法人作って、そこのリスクは取ってるので、なんか当然そこの分は乗せるじゃないですかってなったら、じゃあ商社でもない、じゃあメーカーが抜いてるんかってなって、メーカーもちゃんと自社で製造ラインとかを持ってて、でちゃんと消費のマーケットを持ってるっていうのは、それはもうメーカーが作った消費のゾーンなんで、もう揺るがないというかってなったら、なんかじゃあどこを減らしたらいいのかって、もう複雑すぎてちょっと言えないというか、だから大手のメーカーが全部やったらいいんですかねそのシッピングから買い付けから全部農家から、
まあ少しずつ改善していかなくちゃいけないんだろうけど、やっぱり一番最初はその消費価格のところだろうね。
ああ
消費価格と、
ね、豆、
あとはそのあとはやっぱり生産コストを下げるっていうことだよね、
うん、
なんか前も話したかもしれないけど、その焙煎のところもさ、理想的には全部多分AI とかやってしまえばもっと効率化されるし、人件費の部分も安くなるし、だからなんかそういうところで減らしたりとか、あの農家さん側もそうだと思うんだけど、
ああ そう
ですね、そういう技術革新で生産コストが減れば、
確かにそうしたら価格も上げずに、そんなに大幅に上げずにもいけるかもしれないですもんね。
でも どちらかというとその生産側になんか確信を求めるのはちょっと違うかな、ナンセンスかなと思っていて、
まあまあ順番的には確かにそうですね。
そう、順番的には多分もっと直さなくちゃいけない、うん、その不透明な部分とか、うん、コミュニケーションの非効率な部分とかっていうのは生産側にあるから、どちらかというとそっちをやって、その消費側がねそういうような技術革新をやって少しでもそのコストを減らして、その原価率っていうのをどんどん高めていって、うん、生産側に還元する量を増やすっていうのが理想なんじゃないかなと思うけどね。
まあそうですね、あとはお客さんがどんぐらいまで払えるかというか、その払ってもいい許容みたいな、多分それを超えるとコーヒーまず飲まなくなっちゃって、じゃあそもそもの消費者が減ると市場規模が縮小して本末転倒というか、うん、だからその辺の兼ね合いも難しいですよね。
だからそこは大企業が、体力ある大企業がリスク取ってやってみてほしいけどね。
うん、ま、間違いないというか、まあ、そこが一番そのあれじゃないですか、で可能性としては大きいってことですよね。だから町のコーヒーショップがそれをするには生活もかかってます。でも大企業ならまあ資本金がちゃんとあったりすればできなくない
。いやただね、やっぱ商社とかで難しいのは結局その会社の事業の一つでしかないから、うん、結局他の事業と比べられた時に、なんでお前らそんなことしてんねんみたいなことをつつかれたりすると思うから、一概になかなかトライしにくい、うん、であればやっぱりコーヒー専門でガッてやってるところが頑張ってほしいなっていうのは思って、でそれで、あまあでもいや結局ね、その人たちからしたら、いや勝者がみたいな話もなってくると思うから、うん、
そう、いやそうっすね。だから僕はメーカーで働いてますけど、そのやっぱり価格は上げようっていう話には多分ならないんですよね、基本的に。その市場原理ってこう価格競争というか、だから A 社が100円で出したら B 社は99円で出してみたいな、で下がっていくみたいな、まあ、それはなんかこうコーヒー関係なく多分市場がそういうものじゃないですか。ってなるとなんか逆張りじゃないですけど、値段上げようみたいなところってまあ普通の流れじゃ出てこないんやろなっていうのがすごい。だから原価率も下げたいけど、結局それで伴って消費価格も上げるみたいなことは普通の人たち、その今のその主力の人たちの僕は考えは多分ないと思うんですよね。これ今会社の人が聞いてたら、なんやこいつって思われるかもしれないですけどでってなると、じゃちょっと話それるんですけど、その前にね圭介さん言ってた、あのソーシャルネイティブっていう、まあ、これからね Z 世代の人たちとか今のその20代後半ぐらいからまあそれ以下の人たち、やっぱり社会に何かこう貢献したいとか社会に何か還元したいっていう思いを持った人たちが、いや30代40代でこう社会の主軸になった時になんか達成というかなんか形にしたいなっていうのをすごい思いますけどね。なんか現状はもう結構ね考えが違う人多いなっていうのを僕社会にまだ1年も出てないんですけど思いましたもん。
価格に対する、
価格、まあ、コーヒーに対してとか、その視野が広いとかそういうところで。
なるほどね。いやちょっとここら辺の話は尽きないんですけれども、まあ、今回ちょっとウィーケンドブリューの C プライス上昇、2021年上昇の見通しっていうところで、まあ、今後繰り返しになりますが、実際上昇するかどうかは分からないっていう状況、うん、でブラジル、ベトナムの2大生産地の供給量がどうなるかっていうこと次第でもあってると思うんで、まあ、コーヒーラジオとしてもちょっとここら辺の方はもう少し追っていって、また何か動きあればシェアさせていただきたいなと思うので、ぜひ皆さんも何か質問などあれば、僕ら自身も勉強しながらなので、ぜひいただければなと、レターなども含めていただければなと思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、室本さんおはようございます。室本さん、としさんおはようございます。
おはようございます。
ウィークエンドブリューレビューさせていただいております。
じゃあ、
あ、フォローありがとうございます。
これ次の、
はい、お願いします。
ちょっとシープライスの話とは違うんですけど、フランスの農業研究機関がアラビカ、ロブスタ、リベリカに続く新たな原種の栽培作物としての可能性を研究中、カッピングでは高評価を得ており、今後品質基準を満たせば栽培面の審査定に移る予定という記事ですね。
いつも選ぶのが怖すぎる。
これは誰が興味あんねんっていう話なんですけど、
そう、前回は、新たなロブスタの品種を、
そうですね、
ウガンダで発見したっていう話で、ちょっとロブスターの未来についていろいろ話したので、もし気になる方いればチェックしてみてください。
で、今回はもうちょっと横に広がって、アラビカ、ロブスターでリベリカっていう品種が今現行市場に出てる品種なんですけど、それ以外の品種の可能性をフランスの農業機関の、これなんて読むんですかね、 CIRAD って
なんだろうね、シラッド、
シラッドっていうところが、まあ、主導にこう、品種の、発見をして調査をして、でそれを、コーヒーの官能スキルを持った専門家の人たちに、まあ、テイスティングをしていただいて、でそこでこう評価してもらうっていうことで、その中で、新しくというか、まあ、持ってきたこう品種アラビカ、ロブスター、リベリカ以外の品種ですごくこう、あ、これはいいんじゃないっていう、品種が、まあ、いくつかあったということなんですけど、実際この記事に書いてるのは、例えば、ステノフィラっていうなんか品種原種があって、でそれはなんかすごく味覚評価、官能評価も高くて、かつ気温が多分高くても栽培できると、高すぎるというか、その基本的に寒暖差が必要な品種なんですよね、アラビカ種とかは。でただ温度も高くて耐えれる。でプラスロブスタ種って、じゃあその温度差っていう面ではだいぶ幅は広いんですけど、味の面で落ちる。だからアラビカとロブスタのこう持ってない部分を補ってるような品種として、ステノフィラっていうのが発見されたりとか、あとはなんかね、これなんて読むか分かんないですけど、ブレビピスっていうんですかね、
いやこれ分かんない、
コンジェネシスですかね、このっていうのは、まあ、ロブスタに匹敵するようなこう味の品種、味を持ってる、まあ、可能性があるあるっていうことが書かれてて、今実際こう世界のこうコーヒー市場っていうのは基本的には、コフィアアラビカ、もしくはコフィアカネフォラのロブスタ種の、まあ、2つがこう市場のほとんどを占めてるんですよね。で記事によると約 0.1% だけリベリカ種っていう、まあ、コフィアリベリカっていうすごいニッチな品種が栽培というか市場には流れてて、実際フィリピンとか行くと普通に、ほんまかどうか分かんないですけど、マーケットに売ってるんですよ、リベリカのコーヒー。
飲んだことあるの？
ありません、ね、でも絶対リベリカじゃないんですよ、そのコピルワークとかも書いてるんですけど、絶対コピルワークじゃないんですよ。
飲んだことないんじゃん。
あ、飲んだことあります、そのマーケットに、その普通のローカル市場のコーヒー屋台というかな、ショップではないですよ、もう本当にこうなんです、豆とかがあるじゃないですか、大豆とかこう量り売りしてるような感じでこう焙煎豆を置いてるところがあって、でそこにこうリベリカみたいな書いたやつがあって、いや絶対リベリカじゃないやんと思って、普通に飲んでも、まあ、普通のなんかロブスターみたいな味がする。そんな感じで 0.1% は市場にはリベリカあるっていうんですけど、まあ、実際このコフィア族っていう、まあ、コーヒーのその品種の中には、まあ、その3つ以外はほとんどその市場には出回ってない。ただ実際、まあ、推定124種で構成されてるらしくて、
ねえすごいね。
まあ実際その発見されてないのは まあ、ちょっと絶滅の危機にはなってるみたいなんですけど、まあ、その中からこう、今回複数あの数個のその 新品種というか、まあ、野生の中からちゃんとこう特定したこう品種を選んで、それをこうカッピング、まあ、センサリー感能評価をして高評価を得たっていうことで、まあ、ただなんか僕これ読んだ時になんか難しいなと思ったのは、その感能評価のやり方も大まかには一緒なんですけど、実際そのアラビカとロブスターって見るとこが違うかったりとか、多分新品種も新品種で見るべきところは多分ちょっと異なってたりするんかなと思ったんで、アラビカのやり方で多分新品種を見てもちょっとなんか違うかったりとかするから、なんかその辺はもっとこういろんな人がこう評価してできたらより正確になるのかなと思ったのと、なんかこう最終的な目標がその、まあ、品質が良くてかつ、まあ、生産量が確保できるような品種が見つかればいいよねっていう感じだったんですけど、なんかまあどっちかを取ればどっちかがなくなるみたいな、まあどうしてもこうコーヒーの品種ってあると思うんで、なんかそこはこう人工的に作られたコーヒーの品種みたいなのがなんかを作ろうとしてるんじゃないかって、これは僕の予想なんですけども思ったんですよ。なんか要はハイブリッド種ってロブスターとアラビカを混ぜてお互いのいい部分を取ろうとして作ったものじゃないですか。要は新品種見つけてきて、でその何がしたいかってなると、なんかまた新しく混ぜて作ろうとしてるんじゃないかって、そしたら生産性も高くて品質も高くてすごい栽培エリアとかも限定されることなく美味しいコーヒーが作れるみたいなかなっていうのはちょっと 思いました。
まあでもね、それも別になんか遺伝子組み換えとかなんかそういう感じとかではなければ、
うん、そう、
全然理想ではあると思うけど、
でも品種問題
はうまく購買できる、うん、
なんかそのハイブリッド系があんま好きじゃないっていうそのカッピングする人たちって結構多くて、
でもなんかそこもさ、どうなんだろうね。なんかよく聞くじゃん、本当に品種でいやティピカがいいとかさ、うん、ブルボンがいいとかさ、
うんうん、
なんかカティモリアだとかさ、うん、なんかもうそこだけで決める方とかもいらっしゃったりはするん。
そうですね、あの前ゲストでお呼びしたらセンダーの行った時にその現地のアメリカ人のカッパーにそのカティモールの品種をカティモールって言って出すともう一口目からなんだこれみたいな反応されるっていうのを聞いて、で一回なんか伏せて出したらしいんですよ。カティモールってこと言わずに品種を明かさずに言ったら普通に美味しい美味しいって言って、で最終的にこういやそれカティモールやみたいに言ったらなんかちょっとこれはカティモールじゃないみたいな、お前たちの育ててるやつは違うみたいな言われた。
でももう本当にそれがそうなるって分かってるから農園さん側もこれはもうブルボンじゃないけどブルボンって言って出してるのもいっぱいあるって。
ああ、だから実際分かんないですよねそこって。
そうねえ、なんかよく海の向こうコーヒーのヒロさんとかもすごい話されてるけど、品種なんて何も分からはん
そうですね、
これがブルボンって言われてもブルボンなのか本当に分かったもんじゃない。
確かに、なんかまあ売る時の情報としてはあって当然いいと思うんですけど、まあ飲む人とか鑑定する人からするとあくまで情報なだけで、個別になくても評価はできるし、うん、なくても美味しいって楽しむことできるみたいなものなんですよね。
ね、なんかあれだね、スペシャリティコーヒートランアクションガイド最初に紹介したやつも結構ね、いろいろ今後調査の範囲を広げていくらしくて、 まあ、今はなんかこう地域別にこうやって取引されてますよ、生産国の地域別にこう取引されてますよとか、その情報を提供してくれているロースターインポーター側の地域別にこうやってやってますよ、あとはスコア別にこうやってやってますよ、こういうふうに取引されてますよっていうのが書かれてるんだけど、なんか今後はその認証を取ってるか取ってないかでどういうふうに取引されてますかとか、あとは品種も含めてなんか調査するみたいなことも書かれてたから、なんかそういうのが出てくるとまた面白いなっていうふうに、
大規模ですね、なんか、ね、農園ごとにこれは何々種ですみたいな。
いやでもそこは難しいよね。
でも分かんないですけど、なんか SCOE とか入賞してるところとかって、要はそこの情報で正しいのを持ってるから、ノウハウとかその栽培するノウハウとか品生成とかを合わせるのかなとは思うんですよね。で実際例えばサンタロサットの農園とか行った時は絶対あれはパカマラって分かるじゃないですか。あれはブルボンだとは言えないじゃないですか。でも実際だから美味しいコーヒー作れてるし、それに合ったこう栽培方法っていうのもできてるっていう状態で、だからちゃんと分かったらもっと美味しいコーヒー作る農園が増えるんじゃないかなっていうのは思いますね。
うん、いや今後もこういう品種周りのリサーチは要注目ですね。なんかね、このテイスティングのこう分析も近い将来にリリースされるって書いてあるね。
なんか
それを見てみたら面白そう。
バーチャルオフィスで開催されて、だから写真があるんですけど、あの暗室でその赤い石灯っていうの、ね、の下でカッピングして、カッピングテイスティングしてる。
シュールだよねこれ。
シュールですね。僕もやりたい。
あ、結構いい時間になっちゃった。最後じゃあトピックいこうか。
そうですね。
最後はリスナーの方からのレターを紹介させていただきたいなと思ってます。はい、今回いついただいていて、ちょっと紹介したいと思います。ケイスケさん、辰巳さん、はじめまして。いつも楽しく聞かせていただいています。下坂友と申します。ほぼ同世代のお二人の発信にいつも尊敬の念を抱いています。昨年インドネシアの深入りコーヒーを飲んだことからコーヒーの美味しさにドハマりしました。次に飲んだエチオピアの浅入りのコーヒーでみずみずしさと深入りとの違いの面白さに衝撃を受け、今ではコーヒーのことを調べたり自分の好きなコーヒーを模索したりして楽しく過ごしています。さて、下坂という名字からうすうすお分かりになると思いますが、私は下坂農場をやっていた下坂忠さんの遠い親戚にあたります。私の祖父の兄弟が忠さんです。親戚がブラジルで農場をやっていたことは知っていましたが、それ以上のことは何も知らない状態でした。知りたくてもなかなか情報も少なく、もっと早くコーヒーに好きになっていたら閉園に間に合っていたのにと思っていたところで、コーヒーラジオで半田さんが下坂農場のことをお話ししてくださっていて、とてもびっくりしましたし嬉しかったです。ダイレクトトレードのこと、ブラジルのコーヒーのことをもっと知りたいと思いました。毎日がまた少し明るくなった気分です。本当にありがとうございました。今後もコーヒーラジオを楽しみにしております。
熱いっす、ね、
感動熱い。
まさか、
下坂さんっていうのはもう1970年、もっと前か、1950年代に、日本からブラジルに移民された方の一人 でそこから、コーヒー栽培を始められて、有名な、セラード地域っていうブラジルの生産地域があるんですけれども、まあ、そこをこう開拓していったフロンティアの一人でもある方です。で、半田さんっていうのはゲストに登場していただいた方なんですけれども、の半田さんは、1970年代にその下坂さんの農場で働かれて、お手伝いをされていて、でその後日本に戻ってきてから下坂さんの豆をダイレクトトレードでブラジルから日本に入れていた方ですね。あのぜひ半田さんの回も本編の方であるので、気になる方はチェックしてみてください。
で、その農園主の下坂さんの親族にあたる、トモさんからのメールというか
連絡が いやーすごいね。
いや運命的なことですよね。なんかしかも同世代っていうことで、こう決してなんでしょう、なんか知りたくても、なんか今の時代ってその知りたかったら知れるじゃないですか。ただもう閉園してしまってるっていうのが、なんかこうその虚しさみたいなんて、なんかこうなんかその悲しさみたいなのが分かるなって共感できるな。
あれでしょう、もう大坊コーヒーさんが2013年で閉まっちゃってて、うん、今行きたいけどあれ行けない
みたいな、なんかちょっと後で知ってしまうみたいな、その悔しさというか虚しさというか、みたいな、後悔というか、なんかそういうの。でもちょっとでもなんかこう知れたらっていうなら、なんか嬉しいです
ね。ぜひあの花田さんのやられていてる、立ち上げられたカフェドカルモっていうお店のサイトでは下坂農場さんのことを詳しく書かれていたりとかするので、ぜひそちらの方も見ていただければと思いますし、ね、これを元にまたよりコーヒーを好きになっていただいて、
そうですね、
ぜひなんかコーヒー関連のことで一緒になんかできたらなって勝手にコーヒーに引き込む。
そうですね、あの
嬉しいですけど、
まあ、下坂さんのその何ていうんですか、門下生って言ってましたっけ、本田、あの半田さんは、まあ、その下坂さんのところで、うん、まあ、ちょっと勉強した人たちが実際日系移民で、今もそのコーヒー栽培生産をしている人たちがいて、その人たちのコーヒーは日本でこう今も販売されてる、あれ有名な方だ、どなたでしたっけ、名前がちょっとど忘れした、
カッパーの人だ
じゃなくて、あの農家の方で福田富夫さん、
ああ福田富夫さんか
のコーヒーとかは結構いろんなロースターさんとかも扱ってたりして、なんかそういうところからこう感じていただけるというか、
いやもうレジェンドオブレジェンドだからな、うん、下坂さんは。
なんか日系移民の方の作ったコーヒーっていうのはやっぱ日本人としても感慨深いものなんで、
なんかぜひ直接お会いしていろいろお話できたらな。
そうですね、
とも思いましたね、同世代ですし、
うん、
ぜひ引き続きコーヒーラジオも聞きながらコーヒー世界にどっぷりハマっていっていただければ嬉しいです。レターありがとうございました。ということで、このような感じで、あの毎週日曜日朝9時から配信しておりますので、お時間ある方はコーヒー片手にぜひ参加していただいて、いろいろとお話、このコメントいただきながらお話できたらなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
こんな感じですかね。
そうですね。
ではでは、ちょっと緊急事態宣言もいろいろな、東京とかだけじゃなくていろいろなところで出て、なかなか盛り上がりにくいムードではありますが、そこにいろいろ何かこう楽しめるようなネタとかもコーヒーラジオで発信していきたいなと思っておりますので、ぜひ本編のところも含めて聞いていただけたらなと思います。ではでは、この後ん、
いやなんか締めのハッピー
なんかあったっけ、
いやいやいや、
あハッピーなコーヒーライフは
太蔵さんみたいな
太蔵さんみたいな、
まあ良い日曜日、
言えて良い日曜日をぜひお過ごしください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you for listening. This is Coffee Radio. See you next week.